こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は10月の14日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、今のクリプト界に欠けているもの、このテーマで話をしていきます。はい、昨日ちょっとスペースだったりとか、こちらのポッドキャストをこう新しく買った AirPods 3の方で収録させていただいたんですけど、マイクの音質かなり向上しましたね。なんか自分で聞いてみた感じだと、すごいこうマイクの音質良くて、でむしろなんか周りのガタガタした音とかスーッとなんか換気扇の音だったりとか、そういうところを気にせず、できるなーってところを思ったので、さすがこう耳の付近で声をこう取ってくれてるなーっていうふうに思ったので、引き続き配信をするときはこの AirPods 3、今日の配信もそうなんですけど、 AirPods 3をつけた上で配信していこうかなと思いますね。なんか、音声配信そろそろなんか自分でマイクとか調達した方がいいのかなとかいろいろ思ってたんですけど、もちろんそういうマイクとか取った方がしっかり音質は取れると思うんですけど、やっぱり場所も取りますし、そのどこでも配信とか収録ができなくなってくるとは思うので、改めてこの AirPods、AirPods 3ですね、これかなりいいなというふうに思ってるので、この配信環境で引き続きやっていければと思います。はい、で今日に関しては、仮想通貨業界、クリプト業界でブロックチェーン業界ですね、ここに今欠けているもの、この業界に今欠けているもの、そこをちょっと考察していければと思いますね。で今日の話しようかなと思ったのも、この間コラボスペースの方を僕含め6名の方でちょっとやらせていただいたんですけど、結構ここ3の時というか2017とか、僕は2021年にクリプトの業界入ったというか、20年にビットコイン初めて買ったんですけど、21年にこうがっつりと入ってきたっていう身ではあったので、17年とか、そういう頃、イーサリアムがこう誕生したりして、イーサリアムとかが誕生して、ICO バブルとかリップルとかが結構盛り上がったあたりですかね。そういう頃に始めたよっていう人たちがいて、でその人たちがこう市場感みたいなところを見ていく中で、その人とこう意見みたいなものをすり合わせしてみたんですけど、やっぱその方とかも、こういうことを今の業界に感じてるんだっていうところを、結構見たんですよね。なんで改めてそういう古参の方でも感じられてる部分だったりとか、僕自身も体感して感じてる部分、今のクリプト業界にこれ足りないよねっていうところを思う部分、問題点ってよりかは、時代が進んできて、いい意味でも悪い意味でも今回の話っていうのは捉えられるかなと思うので、シンプルにこれがちょっと足りてないよねっていう、不足してるから別にどうってわけではないんですけど、これがちょっと足りてないよねって思うものを一つ話していければと思いますね。2017年とかから始められてる方からするとそうですし、2021年から始めた僕からしてもそうですし、今って、仮想通貨業界、価格とか、クリプトのこう価格、ビットコインだけでも去年の年末、今ぐらいの時期ですね、トランプさんが当選する前ぐらいの価格っていうのは5万ドルぐらいだったんですよ。でそこから今12万ドル、11万ドルぐらいまで、この間ちょっと暴落1回経験しましたけど、とはいえ価格っていうのめちゃめちゃこう上がってきているような状態で、でかつ、企業とかも、今まではストラテジー社っていうところが買ったりとかビットコインを保有してる、であとはエルサルバドルと言われる、国ですね、国家とかがこう法定通貨としてビットコインみたいなものを保有しておくみたいな、動きだったんですけど、これがトランプさん政権とかなったあたりからかなりこう企業とかも買うようになっていて、国とか政府とか、あとはそうですね、企業、いわゆる仮想通貨のクリプトトレジャリー企業、仮想通貨トレジャリー企業みたいなところ、でそういうところの株価なんかもかなり上昇していて、最近だとビットコインだけではなくイーサリアム、ソラナ、ハイパーリキッド、バイナンスコイン、そういう銘柄に対して投資をしていくような、企業なんかも続々と出てきました。 うん、っていう形で、結構やっぱりこう業界としてはかなり成長してる、本当にこう市場がかなり膨らんできてるなっていう印象があって、どんどんどんどんこういろんなところ、企業だったりとか国とかが入ってきて、お金とかめちゃめちゃ入ってきてるなっていうところは、思うんですけど、一方で成長はしてるけども進化してないというか、うん、革新性みたいなものが欠け始めちゃってるなっていう、なんか、クリプトって新しいもの、真新しいもの、すごいもの、この世界、世の中を変えていくんだっていうワクワク感を想起させるような、進化とか革新性みたいなところ、ここが今って感じられなくなってきてるなっていうのが結構欠けてるところじゃないかなっていうふうに思ってますね。うん、これは本当に良くも悪くも捉えることはできるかなと思っていて、僕が始めた2021年っていうのは、まあ、ディファイバブルとかが弾ける寸前ぐらい、まあ、ディファイバブル絶好調みたいな時の時ですかね、うん、ちょうど僕が始めた時っていうのは、まあ、ディファイっていうところが、まあ、仮想通貨とか預けていく銀行システム、金融システムみたいなところで、第三者みたいなところ、中央集権的な機関に頼ることなく、まあ、プログラムで、お金とか金融みたいなものを動かせるよねっていうところで出てきたんですけど、これがやっぱりかなり氷回りだったこともあって、お金預けていくと何千パーとか何百パーみたいなところの利回りが出るようなディファイ、まあ、銀行がたくさん出てきたんですよね。で、当然詐欺的なプロジェクトなんかもありましたし、そこはまあいわゆる魔界みたいなところで言われていたんですけど、やっぱりこう中央集権的な機関に頼ることなくお金、金融を動かせる、これ言ってしまえば銀行をこう壊すような技術、銀行がもういらなくなってしまうような技術になるよねっていうところで、かなり革新性を感じたんですよね。で、2022年とかに入っても、まあ、FTX ショックだったりとか冬の相場みたいなところはありましたけど、そこでも2022年以降からかなり続々といろんな技術っていうのも出てきていて、例えば、ビットコインとかで言うと、まあ、ビットコインをこう、まあ、ビットコインって結局、BTC ってお金を置いておく、ただの決済レールみたいな場所だったんですけど、その上でトークンとか NFT みたいなものを発行できるようにできるようにする技術、例えばオーディナルズとかルーンズみたいなものが出てきて、ビットコインの上でトークンを発行させるような仕組みが出てきたり、あとはリステーキングと言われる、まあ、ステーキングすることの資産、ステーキングしましたよってことの資産をさらに有効活用していく技術、まあ、いわばこうイース自分の仮想通貨みたいなものを牛乳パックみたいなもので使っていくイメージですね。うん、なので今まで牛乳パックは牛乳の保存容器としか使ってなかったけども、他に例えばゴミ受けに使ってみたりとか、あとはそうですね、なんかゼリー作りに作ってみたり、あとは工作でなんか使ってみたり、まあ、仮想通貨のこう再利用技術みたいなところで、新たなプロジェクトとか、新たなブロックチェーンとかに対してパワーを提供するサービスとしてリステーキングってものなんかが出てきてたりとか、まあ、あとは最近だとハイパーリキッドと言われる、まあ、高速かつサクサク動く環境下で、まあ、いわゆるパーペチャルデックスみたいなところで、まあ、言えばそうですね、オンチェーン版のバイナンスみたいな、まあ、取引所みたいなものをブロックチェーン上に持ってこようみたいな、取り組みの、プロジェクトがたくさん出てきていて、それがかなり盛況してたりするんですけど、まあ、そういう形で、まあ、いろんな技術とか進化する技術、あとは面白い技術みたいなところで、まあ、僕もメルマガとか配信してくる中で、なんか本当に毎日取り上げる情報とか、毎日こう面白いなと思える技術が続々と誕生してきてる中で、それを常に調べて、でメルマガとかでアウトプットしてきたなって印象はあるんですよね。うん、でもやっぱこうメルマガを2023年ぐらいに始めて、ちょうどあの時はリステーキングとかを、特集し始めたくらいの時にメルマガを立ち上げて、これまでかれこれ1年2年以上はこうメルマガを運営してきたんですけど、まあ、その毎週こう毎日毎日こういろんな情報をピックアップして、でそれをメルマガの方に落とし込んだりとか、こういうポッドキャストスペースとかに落とし込んでいく中で、自分の中でもすごい感じてるのが、最近って、うん、なんか昔のこうリステーキング出てきてたりとか、オーディナルズとか新しい技術が出てくる、こういう革新的な、もうめちゃめちゃすげえなみたいな技術が出てくることって結構極端というか減ってきたなと思ってるんですよ。でそれよりも例えば企業とか国とか政府が、仮想通貨を購入したとか、そういう場所がこういうプロジェクトを使いましたとか、あとはこの大手のプロジェクト同士が手を組んでステーブルコイン発行してきますよとか、うん、そういう形で、最近っていうのは割とこう だから既存ですでに開発されている技術みたいなところをどう使えるか、なので何を作るかってよりかはどうそれを使っていくかみたいなところがかなり議論され始めたなっていう、そこが考えられ始めたなって印象あるんですね。なので良くも悪くもっていうという意味で、さっき言ったんですけど、まあのね、成長はどんどんしてると思います。本当に、市場にある、あるものを、それをたくさん企業とかが使っていこう。もっとクリプト界を効率的に使っていこうみたいな取り組みは進んでるんですけど、そこでなんかいわゆる車輪みたいな、車輪の、一からの車輪の開発みたいなところ、車輪の大発明みたいなところは今されてないなっていうところは思うんですよね。なので、車輪ができた時っていうのは車とかいろいろ動かせるじゃん、馬車とか動かせるじゃんみたいな、そういう車輪ができたこと自体の、革新性みたいなところはなくなってきたんですけど、最近はその車輪をじゃあ車に使っていくのか、馬車に使っていくのか、自転車に使っていくのか、まあ、いわば三輪車に使っていくのか、そういう、車輪を作った車輪をどういうふうに使っていくかみたいなところがかなり最近って議論されてきてるなって印象はあるんですよね。まあ一番わかりやすい、まあ一番わかりやすい例というかいろんな例はあったりするんですけど、例えば、企業が仮想通貨イーサリアムとかを購入しましたって企業が増えていく中で、最近はそういう企業がそういう実際に購入したイーサリアム、イーサっていうのを、まあディファイを経由して、ステーキングしていくっていう流れなんかも来てるんですよね。例えばこれディファイ以外でも、イーサリアム以外でも来てますけど、シンプルにじゃあブロックチェーンに対してイーサリアムのイーサを持っていてステーキングしていく、そうなる場合っていうのは、なんかバリデータ、そのお金を管理する人たちがいたりとか、ノードを立てていく、お金を預けていく際のこう自分のアカウントみたいなのを作っていく必要があったりするんですよね。これはやっぱり管理コストとかもかかりますし、お金もかかるので、そこをやっぱり第三者の、まあ、第三者というかディファイっていう技術プログラムシステムに対して任せて、でそこにお金を預けてステーキング収入をもらっていくみたいな方法ですね。まあ、これは、まあ、すでに発明されているディファイっていう技術を使って企業が仮想通貨をこう預けて運用していくみたいなところ、まあ、この効率化みたいな、どう使っていくか、もう作られたものをどう使っていくかみたいなところの一つの、なんだろう、解決案として出てきてるかなというふうに思ってます。うん。で、これ以外にも、まあ、例えば最近っていうのは、まあ、先日あったのがメタマスクにハイパーリキッドっていうところのプロジェクトが統合されたアプリ内からハイパーリキッドのサービスが使えるようになったよみたいなところで、まあ既存のプラットフォームからいろんなサービスにアクセスできるような仕組みというか、まあいわゆるこのプロジェクトサービスの抽象化みたいなところはかなり進んでるんですよね。まあ、今ってブロックチェーンとかサービスとか大量にあるので、そこをいちいちサイト検索したりとか、お金をこうブリッジ移動したりとか、そういうところでユーザーとしてはいろんなお金もあるし、いろんなチェーンもあるし、いろんなサービス、ウォレットとかもあるしって非常にこう使いづらい状態、本当にあっちこっちいろんなものが散らばってる状態なので、それをひとまとめにしていくというか、例えばなんだろうな、ドラえもんのこう四次元ポケットではないですけど、いろんな道具とかもう発明されてるんですけど、その道具を一個一個調べて何をどう使っていくかって考えていくのは難しいので、ドラえもんみたいなものを作って、ドラえもんの四次元ポケットみたいなものを作って、道具とかを全て把握してる人たちを、把握してる人を作るというか、ドラえもんを今作って、でそのドラえもんみたいなところが、例えばこれと、まあ、タケコプターなり、どこでもドアなり、あとはそうですね、翻訳みたいなところを集めてみたりとかってところで四次元ポケットにこうずっと入れて、で、こういう道具出してよみたいな形で言ったらパッと出してくれるみたいな、まあ、そういう、ドラえもん的なその道具の抽象化みたいな、道具をこういろんなものを持ってるようなサービスが出てきてる。なので、この A のブロックチェーンから B のブロックチェーンのサービスを使えたりとか、あとは、とあるウォレットから、このブロックチェーンに乗っかってる新しいサービスを使えたりとか、あとは最近は取引所からこうブロックチェーン上のサービスにアクセスできるような取り組みとかができてたりするんですけど、そういうなんかサービスとかブロックチェーンとかプロジェクトの抽象化みたいなところなんかも最近進んでるんですよね。なんで、まあ今自分なりにちょっと分かりやすい例えだったなって、なんか自分なりにちょっと、あ、確かにと思った、まあ、話しながら思ってたんですけど、本当にドラえもんみたいなところ、最近は、道具とかいろんなものを発明されてる中で、それを取りまとめるドラえもんみたいな、サービスとかドラえもんみたいな場所っていうのがかなり重要視されてるなってところで、でも一方でそういうなんだろう、すでに車輪の開発というか、道具の開発みたいなところはある程度進んできて、ある程度成熟してきてはいるので、まあ進化はしてるけど けれども、成長はしてるけども進化はしてないっていう状態ですね。こういう状態になってるので、昔からクリプトを追いかけていて技術がすごいとか、まあシンプルに投資先とか、そうですね、実需があるところに対して投資していこうって考え方には結構なってると思うんですけど、なんか革新性とか面白さ、まあ例えばインターネットが立ち上がって出来上がって、インターネットを使ってじゃあ何ができるのか、 SNS やってみたりブログやってみたり、いろんなインターネットを使ってサービスが生まれてきましたよね。でそういうサービスが生まれてきてくるような過程に今クリプト業界ってすごいいるんじゃないかなと思っていて、まあ昔っていうのはブロックチェーンっていうのが立ち上がって、じゃあそのブロックチェーン上で何ができるかみたいなところでサービスが立ち上がってきてる。で、そのサービスが立ち上がってきていて、そのサービスをじゃあどう使うかって企業とか、人とかが生まれ始めているっていう状態。なので、インターネット業界で言うと、インターネットが生まれて SNS とか、ブログとか、そういうなんかこうサービスが生まれて、そのサービスをじゃあブログとかを使ってアフィリエイトしていくと、していったりとか、あとはブログを使って自分の日常とかを発信したりとか、SNS を使って、自分のこと、つぶやきとかフォロワーさん貯めていくって話のことをしたりとか。あとは企業のアカウントみたいなものを作って、企業の売り上げをこう SNS 経由でも人を来てもらうっていう状態を作っていったりとか、という形で、ブロックチェーン、まあ、基盤が出来上がって、その基盤の上でいろんな発明がされて、でその基盤の上で発明されたものをどう使っていくかってフェーズに結構最近って入ってきてるなって印象なんかも受けたりもしたので、まあ、本当に子さんから離れている方、技術の革新性みたいなところの凄さを感じて始められている方は、ちょっと一部つまんないというか、ちょっと面白くないなっていうふうに思い始めている可能性もあるんですけど、まあ一方で、まあ成長自体、市場自体成長はしてはいるので、まあ個人としてはやっぱり仮想通貨、まあビットコインとかを中心に、まあ積立投資とか市場が大きくなれば、そういう主力銘柄も大きくなるだろうっていう考えで僕自身は投資していたりするんですけど、一方でその中身の面白さみたいなところが少し減ってきてるなってところ、まあ欠けてるなーってところをなんとなく感じてはいたので、そこの考えとか思考をちょっとシェアさせていただきました。まあ、なのでドラえもんを作ろうっていう動き、なんかあの道具の発明よりかはドラえもんを作ろうっていう、ドラえもんみたいなものが、この世の中結構乱出してるなーってところは思ったりもしたので、まあそんなイメージで、まあ今のクリプト界を抑えていただく上で参考になってくれると嬉しいかと思います。はい。てなところで、まあ、今日に関しては、今のクリプト界に欠けているもの、このテーマで話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは、良い一日を。